This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウィゴナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。今日はまず最初にいつこんなメールを紹介したいと思います。おーちゃんから、初めまして、ババボシ時折思い出したように聞いています。なんだか最近北原さんの声に元気がないように感じるのは気のせいでしょうか。私自身は昨今の政治の動きや世相を見るにつけ、なんかもう諦めてしまいたくなるようなそんな感じで、そんな時ババボシを聞きやっぱり頑張らなきゃと思ったりするのです。以前よりも北原さんに声に元気がないと感じるのは、私の気持ちが落ち込み気味だからそう感じるのか、それとも意図的に落ち着いた感じを演出しているのかなと思ったり、でもやっぱりちょっと疲れてるのかなと思ったりします。本当のところどうなんですか、というおーちゃんからのメールでした。どうもありがとうございました。いやいやいや、疲れてます。非常に疲れてます。でもね、この2年ぐらいに私ね、人と会うとあれ疲れてるねってよく言われるんですよ。顔が疲れてるとか声が疲れてるとかで、そんなことないですよ、元気ですよっていう風に言いたい気持ちもあるんだけども、でもやっぱりね、思い出すと疲れてるのが自分っていう風に、なんかね、疲れてる私っていうのが定着しつつあるんだなと思うんですよ。だから私ババボシやってる時はかなりテンション高く楽しくやってるんですけども、私の奥底の疲れがもしね、マイクを通して伝わってしまってるのかとしたら申し訳ないと思うんですけれども、でもさ、大体さ、こんな時代にさ、元気な人の方がさ、ちょっと無神経だと思いません？ちょっと疲れて、あ、なんか絶望と言ってるぐらいが、私はなんか平常心のような気がします。ということで、絶望したマンコが送るマンコ町がマンコのための番組、ババボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、今週もいろんなニュースがありました。まずね、教育基本法、衆議院を通過してしまいました。深井めぐみさんがこのあたりについて、今週もコラム書いてますので、ぜひチェックしてください。今日は新聞の見出しからニュースを見ていきたいと思います。女性保育士、少年と性的関係、何と目を引くこの見出し、内容はこんなもの。埼玉県は9日、県内の児童養護施設で女性の保育士が入所中の18歳の少年と2004年から1年4ヶ月にわたり性的関係を持っていたと発表しました。しかしですね、この後このニュースはこんな風に続きます。同じ施設で男性指導員が添い寝の際、幼児の下腹部を触った。県内の別室の施設では男性指導員が女児2人に対し体罰を加え、頭部から出血していた。何、しかしこのニュースの見出しは、女性保育士、少年と性的関係、これはスポーツ新聞の見出しではありません。東京新聞の見出しでございます。しかしさ、やっぱ女の犯罪者がこんなにもクローズアップされるっていうことは、もういい加減にしてほしいと本当に思う。で、24ってビデオ知ってます？知ってますってね、皆さん結構なんかテリー伊藤とかがさ、面白いと言って、まあ、大流行り の, 24時間リアルタイムで物語が進行するというアメリカの陰謀と策略とね、古代妄想のドラマですよ。その中でね、私もちょっとパート1とパート2の途中まで見て、途中でも疲れてしまってやめてしまっているんだけれども、24の犯人とかやっぱりすごく面白く作ってるから、その意外な人が犯人になるわけですよ。え、こんな人が犯人なのって驚くようなさ、それがまあ仕掛けとしていろんなところにドラマには隠されてるのだけど、その意外な犯人っていうのが大体がね、女なんだよね。で、え、 私もうっかり騙されて、まさかそんな人が犯人なわけない、彼女が犯人なわけないと思ったら、ドンピシャで一番意外な女が犯人、一番裏切り者ってことがまあ分かるわけですよ。でさ、その意外性、女の犯罪者の意外性みたいなところって、まあ、確かにこんだけさ男の犯罪者が多い中、女の犯罪者は確かに意外かもしれませんけれども、この見出しの付け方ちょっともういい加減にしてくれと言いたくなるように思います。さて次のタイトル、モデルを痴漢&盗撮、35歳の男を逮捕。 JR 常磐線の車内でモデル事務所に所属する19歳の女性のお尻を触り盗撮した35歳の男が逮捕されました。男は駅で待っている時からスカートが短くて綺麗な人だと思って犯行に及んだと自供しているそうです。なんかさあれだよね、死んだ時に美女とか書かれるのと同じですよね。犯罪ね、被害者がなんかモデルと、でこの記事でその彼女のお尻とかそういったものが、まあ、ポルノ雑誌のように目に浮かぶような、そんなタイトル、ショッキングですね。さて次のタイトル、唇泥棒下まで不法侵入、まあ、これはさすがにスポーツ新聞ですけどね、13日付のスポーツ新聞からのニュース。埼玉県で夜中こっそり忍び込み、夫と子供3人で川の字になっていた妻にキスし舌まで入れた36歳の男が逮捕されました。この男を忍び込んでは下着と現金を盗んでいたそうです。このニュースで注目したいのは警察のコメント。人妻を狙って犯行を繰り返していた男の動機を聞かれた警察官はこう答えました。警戒心が強く洗浄率が高い独身女性よりも狙いやすかったようだ。そして女性の下着と現金、唇を奪った男についての感想を聞かれ、欲張りにも程がある。これさ、なんとなく、まあ、スポーツ新聞だからちょっと笑いのニュースっぽい感じになってるけども、すっごい怖いよね。寝てる時にさ男が来ててさ、それでやれよ、キス、うわ気持ち悪い、ううこのさもう嫌悪感みたいなところがさ、なんか性的なことに関わるこういうものだと薄れちゃう感じってのは、でなぜなんでしょう。さて次のニュース、タイトル、いじめる側も孤立、親友いないと女子では倍増。これは東京新聞の見出しです。全国の、ね、高等学校 PTA 連合会が14日いじめに関する調査結果を出したんですけれども、ここで、まあ、いじめる側も実はすごく戦々恐々としているというかね、孤立していて誰も周りでつながってないっていう状況があるっていう話を、親友いないと女子では倍増ってね、女子が特化してるところも不思議なんですけれども、実際そういうような数字が出てるそうです。そうちょっと関係ないんだけど、私が今読んでるのはなんか女友達の賞味期限っていう本なんですよ。でそのこれね、うまいなっていうか面白いなと思ったのは、例えば失恋に関して言えば、私たちはその物語いっぱいあるじゃないですか。こういう時に辛かった、苦しかった、ああいう風に振られていたかったと。で失恋に対するその感情っていうのはもう名前が付けられている、失恋って名前が付けられていて、だけども女友達を失う時のその時の痛みの感情って名前がないっていうことが、まあ、元になって作られた書かれた本なのね。でアメリカで書かれた本なんだけども、その、まあ、友達を失った女たちがそれぞれどのように失ったかと、その時どんな痛みを感じたかってことを、まあ、書いてるわけですよ。で皆さんも多分ね、その友達の賞味期限っていうと、まあ、ちょっとなんか汚い言い方するし、友達っていうのはどこかで普遍のものだとか友情は絶対だっていう風にどっかでみんな思いたいところってあると思うんですよ。でも実は人間関係なんてそんなものではなくて、やっぱり友達も恋愛もどっかで終わりが来る時があって、あんなにキラキラしていた友情が消えてしまう時がある。でその時に失った友情っていうのは、自分が彼女を手放したのか自分が彼女から切られたのか分かんないけども、やっぱすごく辛いんだよね。女友達を失う時の苦しさみたいなところっていうのを、まあ、その本は書いてるんですけどね。それで思ったのが、そう、女友達親友がいないと小学生は答えてる。女友達が、まあ、そもそもいることの幸福を知らないかもしれないけれども、そう皆さんに、ね、ここで聞いてみたいのは、あなたも女友達を失った時の悲しかったこととか苦しかったこと、また親友っていうのをあなたどういうふうに持ってるのか、もしくはどう失ったのか、そんな話をぜひぜひ聞きたいなというふうに思いました。私もね、36年来てると女友達何人かいて、たくさんいて、すごく仲良かった友達もいたけども全然縁が切れてしまったりとかね、もしくはもうすごい嫌いになっちゃったりとか、そういうこともね、まあ、あったりするので、その時のやっぱり複雑な感情っていうのはまた失恋するのとは違うんだよね。 そういった話をもしよかったら皆さんババボシで話してみませんか。ということで、まあ最後のタイトルは女性の生体験率 62%、 男性に並んだ女子大生、男は横ばい。12日のスポーツ新聞ではどこでも大きな見出しで報道されていたニュースです。これね、日本の性教育協会がまとめた全国の調査結果を、まあ、発表してるわけですけども、まあ、いつでもさ、女がその、ね、セックスに対しての嫌悪感とか羞恥心がなくなって処女でいることがむしろ恥ずかしいみたいな人が増えて女の生体験率上がってますとか、もうこれ毎年のようにね、まあ、あれですね、まあ、恒例の行事というかね、あれだよね、その女子の就職氷河期とか、女子がなかなか就職できないっていうのがもうあれ年間のお祭りのように毎年毎年決まった見出しがつくじゃないですか。それと同じように、まあ、この時期になると女性の生体験率がまた上がりましたというニュースが、これは本当はあれだよ、11月の12日のなんか生体験調査の日とかいうね、記念日を作ってほしいぐらいの、もう毎年毎年もううざいよ、どうでもいいよ。大体さ、もう女の人がそのセックスするとかそういったことに対して羞恥心なんてなくなってますよ。もうその事実認めて、そんなことにいちいち驚かないでくれと私は言いたいです。ということで、まあね、今日は本当さ、新聞の見出しだけ見ていくと世の中はどんな視点で書かれてるかってことが分かってきますよ。私昨日ね、喫茶店に入ったんだけども、おかしかったよ。喫茶店の横にね、結構可愛い喫茶店だったの。そのカフェのレジの横にマグカップが売ってて、マグカップ、普通のちっちゃい1000円のマグカップよ。その1000円のマグカップにこんな見出しがついてました。保温性が高く、なかなか冷めない素敵なマグカップ、女性でも扱いやすいです。びっくりしたね。てかね、考えちゃったね考えちゃったよ。女性にでも扱いやすいマグカップってのは何のことなのね、何のことなの。私はマグカップを扱いにくい、だって私女だもんと思ったことないんですよ。皆さんありますか、ね、ある。ふざけんなって言いたいよ。私はね、だからよつくづくつくづくつくづく、この世の中は男基準だってことをさ、もう身に染みて感じるわけですよね。私本当ね、これからね、自分のライピスクラブの商品にこうつけようかと思いました。男性にもかっこバカにも使いやすいです、女のバイブ。ということでエヴァバーが読むとこうなるニュースでした。
いじめないでね、メトロノーム、お前はぶっきらぼう、メトロノームだけど夢中さ、気のない相づちばかりだね、一瞬で去ってゆくのかい、もう少し近くにいてよ、追いかけ構えたい。
りたい。
ここで1通メールを紹介します。いつもババボシ楽しみに聞いています。今日はとても嫌なことがありました。私は27歳の女子ですが、今日初めて運転免許を取るために教習所へ入所手続きに行きました。そこで対応されたのが、あのお姉さんがいいという私の思いをよそに、僕がやろうかみたいなノリでやってきた親父でした。親父は関係のない話を織り交ぜながら説明などの手続きをしてきました。親父の住所が私の住所がと近いと言ってきたり、私のチャイニーズネームを見て私には全く関係のない自分の周りのチャイニーズの人たちの話をしてきたり、果ては結婚しているのかとまで聞いてきました。親父は一連の作業を終始自分のペースで行い、しかも子供に対して話すような口調が多々見られました。また口数の少なくなった私に気がついてなのか、分かりましたかとややきつい口調に切り替えてみたり、教える立場の権力を振りまいていて、とても横柄な人でした。私は最初嫌な感じのタイプと呆れモードだったのですが、終わりの方には感情が怒りに満ちてきました。帰り道はこんな人がもし指導教会になったらと思うと、とても億劫になりました。今日は必要なこと以外はほとんど流していたのですが、嫌な空気が私と親父の間に流れることは目に見えています。私の我慢も限界です。次回もこの親父と関わることがあるのか分かりませんが、こんな人に感情をかき乱されることなく無事に運転免許を取るにはどうしたら良いのでしょうか。例えば指導教官を変えてほしいと伝えるにしても、教習所がその理由を理解してくれるかどうか自信がありません。ペンネームアメリさんからのメールでした。どうもありがとうございました。いや本当ね、分かるんですよ。いや私ね、男の人には不思議な電波が流れてると思ってます。なんかね、その男が喋ることに対して、うわーすごい、そうなんですか、うっそ本当、知らなかったという切り返し以外すると、男はちょっと壊れ始めるんですね。なんか俺が今言ったことに対してこの女喜んでないとか、面白がってない、話聞いてない、むしろ無症状で黙っちゃってる、つまんないのか、なんだとふざけんなあの野郎、女のくせにっていう風に、そういう電波を流れてる男の人が非常に多いですね、この国は特に。いや私もね、なんで男の人が私と喋ってていきなり怒り出すのか分かんなかったことがずっとあったんですよ。でもね、それはね、一つ、私が男の話をすごいとかへっていう風に聞かない時に限ってなんだよね、っていうような電波が流れてる男がとても多いので、注意しましょうと、私たちは注意しなくちゃいけないのもね、すごく不満なんですけども、その通じるとかね、もう思っちゃダメなんだよね。さあ皆さん、でもこういう時どうします？その人に習わなければいけない、でその人のいるところに通わなければいけない、しかしその男は非常にうざい、そういう目の前の現実、日々日々女の戦いですね。皆さんもぜひぜひ、なんか全然ね、答えになってませんけれども、このようなシチュエーション私もわかるという人や、こんな風にしたらいいんじゃないかな、こういう風に切り返したらいいんじゃないかなっていうような、意見があったらぜひ教えてください。メールはラブアットマークラブピースクラブか、メールを送るをクリックしてぜひぜひお願いします。アメリさん、頑張ってね、運転免許取ったら自由だから、とにかく、もうそのジジイを、ジジイと会うのは苦しいけど、免許取ってとしか言いようがないよ。ということで、アメリさん、メールありがとうございました。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニコラムカタログ夫人。クリスマスシーズン、ラブピースクラブのカタログ発送の時期がやってきました。毎年5000部皆様に幸せのマンコ持ちのカタログをお送りしておりますラブピースクラブ。今日はそのカタログをどのようにお送りしているか実況中継いたします。
あら、矢部崎さん、ダメじゃない、そんなやり方。何よ渡辺さん、そのネームプレート曲がってるわよ。ちょっとそのやり方遅いんじゃないの、矢部崎さん。何言ってるの渡辺さん、私の方が早いわ。何言ってんの矢部崎さん、そんなやり方していたら日が暮れちゃうわよ。
そう、ラブピースクラブはむちゃくちゃアナログ、ポスティングの時代、この業者に任せるお店が多い中、ラブピースクラブは一枚一枚手作りで皆様のもとにカタログをお送りするべき60代のマンコ持ちが2人
この日のためにパートとしてやってきます。矢部崎さん、お昼どうする？渡辺さん、何言ってんの？まだこんなに残ってるのにお昼なんか言ってる場所ないわよ。何よ矢部崎さん。二人は仲がいいのか悪いのか、それでもきっちりきっちり5000部を2日間で仕上げ、皆様のもとにお送りしています。今年も働くの季節がやってきました。ライピースクラブ、マンコ持ちの職場、たくさんの年代が働いている仲のいい職場、皆様のもとへ今年もバイブのクリスマスをお送りいたします。マンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。カタログね、オナニコラムでも話しましたが、来週の月曜日から随時発送していきます。もう1年1度の大きな行事というかね、結構500点ぐらい商品があるから、見事あると思うんですよ。で、他のね会社とかにポスティングみたいな依頼もすることもできるんですけど、なんとなくさ綺麗なままでマンコ町のオフィスからお届けしたいという思いで、本当スタッフが一枚一枚手作りというかね、詰めておりますので、でたまに私がなんかいっぱい買うようにという呪いのね、かけた手紙も入ってたりするんですけどね。それで今年のカタログは、なんかちょっとこじゃれた感じになったんじゃないかというふうに自負しておりますが、ぜひぜひもカタログ欲しい方は、毎年送られてくるっていうような、お約束してない方はよかったらカタログ申し込んでください。メールは一緒で love@happyscribe.com で、2007年版新しいカタログをくださいといえば、もう私が呪いを込めてお送りいたしますので。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
Johnny Joe speaking!